本日の説教に入る前に、先週の説教において、少し性格を欠く表現がありましたので、ここでお詫びして、訂正をしておきたいと思います。先週は、特に小児洗礼のことについて、説教で、取り上げました。その中で、メソジスト教会では小児洗礼をする伝統はないという、そういうことを私は申し上げましたけれども、その後少し私自身気になりまして、よく調べてみましたところ、本来このメソジスト教会では小児洗礼を認める立場にあったということ、それが分かりました。このメソジスト教会を始めたジョン・ウェスレーという人はこの小児洗礼を容認していたわけであります。ですから、その伝統を受け継いでいるメソジストの教会では今日もこの小児洗礼を授けているのです。ところがですね、日本に入ってきたメソジスト教会、明治期にアメリカからですねミッションがあって、そしてメソジスト教会も日本に入ってくるわけですが、やがて日本キリスト教団に合同していくわけですね。で、その日本キリスト教団に合同する中で、そういった伝統がですねだんだん薄れていってしまうんですね。もともとメソジスト教会には監督と呼ばれる人がいて、トップがいるんですね。ビショップと言われるんですけども、その監督がいて、その権限のもとに礼拝も統一されていたわけですけれども、日本キリスト教団に合同してからはその監督というのがもういなくなってしまったんです。ですから、この小児洗礼を行うか行わないかということも、それはそれぞれの教会の牧師や、それぞれの教会の判断に委ねられていってしまったということなんですね。ゆえにメソジストの伝統にある教会であっても小児洗礼をする教会としない教会があるということなんです。先週お話ししました私の母教会はメソジスト教会なんですけども、この育った教会では牧師の判断で、それは父の判断だったと思いますが、これを行わないことにしていたということで、以前ですね、これ父から聞いた話なんですけど、私の祖父ですね、祖父もやはりメソジストの牧師でありましたが、この祖父が、私が生まれて間もない頃にですね、長崎の佐世保から千葉までやってきて、そして、幼児祝福というのをしたということ、それを聞いていました。その話をちょっと思い出しましたですね。で、それは洗礼ではないわけです。小児洗礼ではなくて、幼児祝福だったわけですね。ですから、その洗礼を行わない教会もそのメソジストの中にはあるということ。しかし改めて思いましたのは、日本キリスト教団に合同してですね、そこにはいろんな教派が入っているわけですけれども、同じ教派的背景を持っていてもそのようにこの幼児洗礼を認める教会と認めない教会があるというのは、やはりこれは問題ではないかなというふうにちょっと思うわけです。洗礼というのはこれ大変大事な事柄であります。で、これがそれぞれの牧師やそれぞれの各個教会の判断に任せられてしまう、果たしてそれでいいんだろうかということをやっぱりこう考えるわけですね。私たちは行動の教会を信じるという使徒信条の中で、行動の教会というのはこれ普遍的な教会、一つの教会ということですね。そのことを信じるというこの観点からしても、それぞれの教会でバラバラなことが行われているということ、これはやはり少し疑問に私自身も思うことであります。こういうところにも、この 合同教会としての日本キリスト教団の難しさ、限界というものが あるのではないかというふうにも感じます。ということで、今日のところ問答、信仰問答に入っていきたいと思いますけれども、今日からは今度は生産のことが取り扱われております。で、実はこの生産についても日本キリスト教団では大変大きな問題を抱えております。それは ご存知の方も多いと思いますけれども、未受洗者の倍産の問題です。つまり、洗礼を受けていなくても礼拝に出席した人全員に生産のパンとブドウ酒を与えるということで、これはですね、どんなに考えても信仰的に神学的に考えても明らかに間違っていることなんですね。で、しかも日本キリスト教団の教憲教規、教会の憲法、そして規定にもこれは違反することなんです。で、日本キリスト教団ではこれを行っていた教師、この方は教団の上議員、教団の役員を務めていた方でしたけれども、その人にですね、会議を適用しました、執行いたしました、直ちに辞めるようにそういう戒告をしたわけです。ところがその教師は全くそれを改めることをしない。それどころか会期を執行した教団を相手取ってその会期の取り消しを求めて裁判を起こしているという、そういう始末であります。教会法で対応していることにこの世の司法で訴えるということ、もうこれがすでに終わっているんですね。全く違う土俵で戦っているという、そういう印象を与えますけれども、それほどに非常に混沌とした状態が今続いております。そしてさらに問題なのは、深刻なのは、その教師と同じように未受洗者倍産を行っている教職が結構いるということです。この九州教区も結構いるんです。で、そういう立場の人たちが応援して、あるいはまた中間派もあるんです。そういう立場もあってなかなか問題が解決しない。で、どうしてこういった問題が起こるのか。で、それはもう一言、洗礼、聖餐、こういった聖霊典に対する無知ですね。そういうことなんです。わからないんです。教理的な未成熟であると、そういうふうにこう申し上げてもよいと思うんです。だからその意味を知らないで、ただ慣習的に教会がこれ行ってるから行ってきた、だから何も考えないでそういう間違いを起こしてしまうわけです。つまり生産という事柄の本質、中身っていうものが全くなくて、形式化しているから平気でそういうことになっちゃうんです。こういう問題を説教で触れるべきかどうか迷いがありました。身内の恥をさらすようなものです。でも皆さんにはこういう問題があるということも知っておいてほしいと思います。つまりそれぐらい今教会は危機的な状況にあり、信仰が無内容化して形式化していくですね。聖霊典に対する秘義ですね、これが失われている。これは本当に憂うべく状況です。もうそれは無知では済まされないもんだ、知らなかったでは済まされないんですね。私は教団はですね、もっと毅然とした態度でこれ望むべきであると思いますし、これを放置してしまうならば教団の教会としての質はますます低下していくと思います。 錦ヶ丘教会には他教派からの展開の人も何人かいるんですね。で、日本キリスト教団というのは危ないって周りの教団の人たちみんな思っています。それは未受洗者の倍賛を行っているからです。今までは日本キリスト教団というのは非常に信頼をされている、ああそこなら安心して展開していいと。でも今は全然違います。日本キリスト教団は危ない、気をつけなければいけない、そういう目で周りから見られているということです。それほどに教会の質が落ちている。この聖霊典を本当に守れるか、死守できるか、これがこの日本キリスト教団が本当に教会であるか否かがそこで分かれていくと思います。そこで、今日の信仰問答、ここに入っていきたいと思いますけれども、ですからこういった私たちがハイデルベルク信仰問答を学ぶということ、そして聖霊典ということについて、御言葉に聞いていくということ、こういうことがいかに必要かということです。で、これをすれば、そういう過ちを犯さなくてもいいんですね。まあ、なかなかそこら辺が、理解されないところなんですけれども、今日 あのこう信仰問答を見ていただきますと、ここはですね、何よりもこの前のところは洗礼のことについて扱われていました。洗礼のことを取り上げた後にこの聖餐のことが置かれている。ここにまず自然な流れがあるんです。つまり聖餐は洗礼を前提としているということ、それをこの配置はもうそれが示していることなんですね。聖餐は洗礼を前提としている。ところが、その未受洗者倍賛を容認する人たちはこの洗礼から聖餐という流れを逆転させてしまうということをいたします。そういう主張もいたします。先に聖餐に預かることによってそれが伝道となり、やがて洗礼に至ると、そういうことを言う。しかしそれは全く聖餐の意味が分かっていないと言わざるを得ません。信仰の伴わない聖餐は聖餐を無内容化し形式化いたします。そこではただのパンとブドウ酒を食べたに過ぎないんです。そこに本当に感謝があるでしょうか。あるいは場合によっては何かありがたい不老不死の薬のように迷信的にその生産に預かるということだって起こってしまう。信仰なしに生産に預かるということは大変危険なことなんです。大きな誤解を生むということ、迷信的に、あ、今日は聖餐に預かったから少し長生きするかもしれないなんてね、そんなふうに聖餐を理解したりする。果たしてそこに正しい信仰が芽生えて洗礼に至ることができるんでしょうか。これは甚だ疑問であり、まさにこじつけ、奇弁でしかありません。普段の食事でもただお腹を満たすだけの食事であればそこに感謝は起こりません。ただ日常的に食べることを繰り返すだけのことかもしれません。けれどもその一回の食事にこれを与えてくださった神様、そしてこの食卓を手間暇かけて用意してくださったその人の思い、愛情を感じつついただくのであればそこに感謝が生まれ、その一回一回の食事が本当に大事な大切な食卓となります。で、聖餐にもやはりそこに込められた神様の深い御心があるんですね。そこが分かって初めて聖餐は聖餐となるんです。そしてその聖餐の食卓に本当に意味を与えるのはこれは洗礼なんです。洗礼の恵みなんです。 はっきり申し上げて、洗礼という器がなければ生産のパンとブドウ酒はこれは無駄にこぼれるだけです。洗礼を受けることによって初めてそこに器ができる。キリストというキリストの体という器ができます。なぜなら洗礼は私たちがキリストに結ばれるということだからです。聖餐はそのキリストに結ばれているということを確かめる食事です。それはキリストと一つであるということ、それゆえにキリストのすべての恵み、それは十字架の犠牲による罪の許しと復活の新しい命のことですけれども、私たちがキリストに結ばれて、そして今その命を生きている、その実感があの聖餐に預かるときにそれが感謝となりですね、今まさに自分はキリストと一つになるんだ、なっているんだということをそこで思い起こし確信していく、そういう食事となるんです。ですから信仰問答でもやはりそのことは言われておりまして、これは問いの70のところで以前洗礼を扱ったところですけれども、ここで問いの70のところにですね、洗礼がキリストの一部分として性別されることだ、そういうふうにこう言い表しているんですね。洗礼を受けるということは私たちキリストの一部分となる、キリストと一つになるということです。でそのことをまた聖餐も私たちに示していくんですね。問いの75のところ、問いの75のところに、その問いかけのところですけれども、ここを読みますと、あなたは聖晩餐において十字架上でのキリストの唯一の犠牲とそのすべての益に預かっていることをどのように思い起こし、また確信させられるのですか。思い起こし、また確信させられる、あります。でここでももうすでにこれが単なる食事ではない、単なるパンとブドウ酒をいただくということではないということがわかるんですね。それをいただくことによって今この私はキリストと一つである、そのことを思い起こす、そしてその救いを確信させられるということなんです。そういう食事で、この思い起こすというのはこれはとても大事な言葉なんです。これはシュエスが最後の晩餐の時に私の記念としてこのように行いなさいと言われた、この記念ということなんですね。これはアナムネーシスというふうに言うんですけども、これは非常に特別な言葉でして、ただ覚えていますとか、そこに思い起こしているということを記念するということよりも、その出来事がよみがえってくる、立ち上がってくる、そしてそれを追体験するという、そういう意味なんです。ですからまさに私たちは聖餐に預かることによってキリストの出来事を体験するんです。毎月聖餐式がありますけれども、そこで何が起こっているかっていうと、キリストの出来事を繰り返し体験している。それはまさに自分自身の身に起こったこととして受け止めることができます。それゆえにこの信仰問答では私のためにという言葉が繰り返されています。この問いの75第1にというところですけれども、ここを少し読みますと、第1にこの方の体が確かに私のために十字架上で捧げられ、また引き裂かれ、その血が私のために流されたということ、それは主のパンが私のために裂かれ、杯が私のために分け与えられるのを私が目の当たりにしているのと同様に確実であるということ、私のこととして体験するんですね。だから 一言ではないです。遠い昔の話でもなくて、今を生きるこの私と深いつながりを持って、キリストの出来事、それを覚えるわけです。この聖餐によって、でこれが実は私たちの信仰を本当に強めていくんですね。強めていく。問いの75では、確実であるっていう言葉が、これもまた繰り返されています。確実、これは非常に具体的だっていうことですね。目に見える形で示されますから確かなんです。で、実際に本当に聖霊点というのは、これは目で見ることができます。例えば洗礼というのは水が見える、水がその頭に注がれているのが見える、それほどに確実なんです。また聖餐も、パンと杯が見えるんです。見える。確実なんです。具体的なんです。ですから宗教改革者たちはこれを見える神の言葉というふうに言いました。それほどに神様の言葉は具体的でなお確実であるということなんですね。というのも、それはやっぱり私たちが弱いからです。弱いから。宗教改革者のカルバンという人はですね、なぜこのような印霊点があるのかいう問いに対して、それは私たちの弱さのためだ、そう教えています。聖餐に預かるときに、そこで私たちはキリストの救いが本当に具体的で確実であるということを、そこで目の当たりにして、それを体験してですね、そしてこの弱い私がもう一度そこで神様に立ち返っていく、強められていく、そういう時であります。食事を取らないとやはり体っていうのは衰弱して、同じように聖餐に預からないと信仰も弱り、痩せ細ってしまいます。ですから教会ではこの聖餐に預かるっていうこと、これはやはり大事にしておりまして、特に長く教会生活ができない、病床にあられる方にはこちらから行って、そして病床清算ですね、訪問清算というものを行うんですね。で、それは清算に預からないと信仰を維持できないからなんです。そういう食事、特別な食事なんですね。清算はイエス・キリストの恵みをそこに思い起こさせ、私たちはそこに体験していつまでも信仰を保つことができるように神様が与えてくださった恵みの手段であります。キリストにこそ私たちを根底から支える本当の命がある。十字架と復活において成し遂げてくださった罪の許しと、そして永遠の命がある。そのことをあの聖餐の食卓を通して私たちは確信するんです。今日読みましたヨハネによる福音書に、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない、これは6章53節のところにこの御言葉がありました。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。キリストがこの私の中にご自身を与え、その命を注ぎ込んでくださる。ここに私たちが本当に生きる命があるんです。そしてキリストの命、それと私たちの命を一つにされるんですね。さらに、この同じヨハネによる福音書のところでは、私の肉を食べ、私の血を飲む者は、いつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちに いる、そういう約束がなされています。キリストはいつも私のうちにいる、そして私もキリストのうちにいるですね。本当にこのキリストと一体となっている、そのことを聖さんは鮮やかに私たちに示すものなんですね。このキリストの一体化っていうこと、これは次の問いの76のところではっきりと言い表されています。これをもう一度私が問い76を読みます。十字架につけられたキリストの体を食べ、その流された血を飲むとはどういうことですか。それはキリストのすべての苦難と死と信仰の心を持って受け入れ、それによって罪の許しと永遠の命といただくということ。それ以上にまたキリストのうちにも私たちのうちにも住んでおられる聖霊によって、その祝福された御体といよいよ一つにされていくということです。それはこの方が天におられ、私たちは地にいるにもかかわらず、私たちがこの方の肉の肉、骨の骨となり、ちょうど私たちの体の諸部分が一つの魂によってそうされているように、私たちが一つの御霊によって永遠に生かされ、また支配されるためなのです。聖餐に預かるときに私たちがいつもそこで心に留めていただきたいことは、これ繰り返しになりますけれども、何よりも私たちの存在はキリストと一つであるということなんです。しかも今日のところここにありましたように、天と地を貫いて一つなんだ。キリストは天におられる、私たちはこの地上を生きているんですね。越え難い隔たりがけれども、それを貫いてキリストと私は一つだということ、そのことをあのパンを食べ、杯を飲むことにそれを実感する、体験するんです。一つであるということ、世界の中にこの自分の存在がポツンと置かれているのではない、この私がキリストとつながっている、この地上においても、これが どれほどに私たちを強め、慰めを与えるでしょうか。注目していただきたいのは、私たちがこの方の肉の肉、骨の骨となりというふうにあります。でここですぐピンとくるのが、あの創世記ですね、創造物語のところ、アダムにエヴァが与えられた時です。でエヴァを見た時にアダムが何と言ったかというと、この言葉を言ったわけです。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉と。結婚式でもここを読みますけれども、つまり私の骨の骨、私の肉の肉、それが本当に愛するっていうことです。愛する、相手の存在と自分が別々ではない、一心同体ってありますけれども、まさにそうなんですね。相手の悲しみがまた私の悲しみとなり、相手の喜びもまた私の喜びになる。で神様はそのように私たちを愛しておられる、骨の骨、肉の肉として、キリストによって私たちを一つにつなげてくださる。キリストご自身の中に罪の悲惨に寄り添う十字架があり、またそこから贖い出す復活の命があります。そこに私たちが必要なもの全てがあります。そこに私たちは聖霊によって結ばれ、神様の愛がそのようにこの私の貧しい存在を捉えてくださいました。そして骨の骨、肉の肉としてくださる、そういう恵みがここには示されています。そして私はそれだけではないと思うんですね。 これはただキリストと一つになるだけではなくて、このキリストを通して私たちも一つになるということ、骨の骨、肉の肉として互いに愛し合うことができる、あるいはもっと分かり合うことができる、理解し合うことができる、そういう私たちの交わりへと私たちは回復されているということです。今日で震災から1年、改めてその悲しみ、嘆きにこれからも寄り添い続ける、そのことの大切さを考えます。どのように関わり、どのように寄り添うことができるのか、もちろん目に見える形でボランティアに行く、募金をする、これも大変大事な関わりであります。それができる環境にある人は進んで、もっとそれをしてほしいと思います。また教会もそういう関わりをこれからも続けていくことでしょう。けれどもその中で忘れてはならないのは、その悲しみや嘆きの中に誰よりも深く寄り添っておられるのは私たちの救い主イエス・キリストであられるということです。十字架のキリストが一番そこの近くにおられる、その悲しみに、その悲惨に寄り添っておられるんです。で、そのキリストに私たちも結ばれているならば、このキリストにあって私たちは一つであるということを、そこで覚えることができるのではないでしょうか。このキリストを通して私たちはあの被災地とつながっているということ、そこで覚えることができるのではないかと思います。キリストの中で人の悲しみや痛みにもっと私たちは深く寄り添っていくことができる、それが私たちの関わり方、寄り添い方ではないか。今教会は受難節にありますけれども、キリストのご受難を覚えるということは、同時にそこでキリストが担われている罪の悲惨、死の悲惨、またそこに苦しむ人に深く共感していくことでもあります。私たちはそのようにキリストを通してもっと人の悲しみや痛みを分かち合うことができる、そういう人間へと私たちは回復されているんです。キリストによって、私たちの信仰による関わり方がそこにあります。キリストを通してあの被災地とつながっている、あの苦しみと寄り添うことができる。もちろん被災地だけではありません。私たちの身近な家族にも、身近な関わりのある人にも、キリストを通して私たちはもっとその痛みを、悲しみに寄り添うことができるのではないでしょうか。そしてそれが実はこの聖餐を共に預かるこの教会の本当の交わりなんですね。聖餐共同体、教会を言います。この主の食卓を囲んで私たちの交わりは成立しているんです。キリストがどこまでもこの私たちの苦しみに寄り添ってくださった、そのキリストをここでいただくことによって私たちもまたそこに使わされていくことができます。そのような新しい人間として回復されているということを、どうぞ聖餐に預かるたびに思い起こしていただきたいと思います。祈りを捧げます。恵み深い主イエスキリストの父なる御神様、弱い私どもでありますが、あなたはこの私どもの弱さを補い、信仰へと進ませてくださるために この聖餐という見える命の御言葉を私どもに与えてくださいました。聖餐に預かることによって、いよいよ私どもがキリストと一つであること、その一つの命に生かされているということを覚えさせてください。そして何よりもキリストがあの十字架において私どもの苦しみに悲しみに深く寄り添ってくださったように、私たちもまたこの聖餐に預かるときに、このキリストのお姿を覚えつつ、それに続くものとさせてくださいますように、人の痛みや悲しみを知る、なおそこに寄り添うことができる私どもの交わりを与えてくださいますようにお願いをいたします。今日の礼拝集うことができなかった兄弟姉妹たちをどうぞ顧みて、またここで受けた御言葉をそれぞれのところでまた分かち合うことができますように、一人一人を強めてください。感謝願いを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の361番、
主にありて造